クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。東京アンテオケ教会の加藤です。今日は絶体絶命からの逆転というテーマでお話しさせていただきます。半年ほど前のことですが、 iPhone を落っことしました。オフィスビルの床にカツンとぶつかった iPhone は、拾い上げてみると液晶画面がさーっと流れるように消えていきました。ホームボタンと電源ボタンの2つを同時に長押しというリセットをすれば復旧するはずと早速やりましたが、 iPhone の画面は真っ暗なままでした。実はその3週間前にも iPhone を落としていて、リセットしてもダメだったのが、お祈りしたら丸1日経って治りました。そこで慌てずにまた落として真っ暗になったこと、画面が全然つかないことを神様に感謝しました。なぜ感謝するのかといえば、聖書にはすべてのことについて感謝しなさいとあり、またすべてのことを働かせて益としてくださるという祝福の約束があるからです。神様に感謝して iPhone は今回も必ず治ると信じました。 iPhone は充電コードをつなぐと反応しますし、真っ暗な画面のこの辺と当たりをつけてスライド操作すると電源のオン・オフもできました。ところが今回は前回と違いました。1日経っても2日経っても3日経っても iPhone は真っ暗なままなのです。1週間経ってもリセットを何度やってみても画面は真っ暗なままで、さすがにこれは修理に出さないとダメかもと焦りました。しかし修理に出すにもデータのバックアップを取っていなかったのです。最後にバックアップを取ったのは2年前でした。パソコンに iPhone をつなぐとちゃんと認識されます。しかしパスコードがかかっているので解除してくださいと出ます。数字はこの辺だと真っ暗な画面に向かって操作しましたが、ダメでした。バックアップは取れません。前回落として治った時に、それを機にちゃんとバックアップを取っておくべきだったと思っても、後の祭りです。その失敗も神様に感謝して、治りますようにと祈っていきました。丸8日目となった朝、一日一章ずつ新約聖書を読み進む教会の聖書の通読箇所は、ヨハネの福音書11章でした。ラザロという人が死んで墓に葬られて4日経っていたのが、イエス様によってよみがえって墓から歩いて出てきたことが書かれています。その中の聖書の言葉が心に響きました。イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹、マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。もう丸々八日になるけれど、iPhone は今日治るのではと期待して、その日を過ごしました。周りの方々も治るように祈ってくれていました。しかし、その日は何も起こらず、iPhone は真っ暗なままでした。神様、iPhone 治りますようにとお祈りし、翌朝読んだ聖書は、ヨハネの福音書12章。その中から、また聖書の言葉が心に響きました。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。これは前回も神様は祈りに応えて直してくださったけれど、今回も直してくださるとのことだと思いました。しかしリセットを何度試しても、その他いろいろやってみても、治らないまま日が過ぎていきます。 さすがにこれは修理することも考えなくてはと、メーカーに電話をして相談しました。バックアップが取れていないので、なんとかデータはそのままで修理できないか相談しましたが、修理する場合は中のデータは皆消すことになると言われました。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。この聖書の言葉が心にあり、私は復旧してデータを消さないで済むという希望を諦められず、電話を切りました。そして神様に感謝し、治るように祈り求めながら、iPhone は相変わらず画面が真っ暗なまま、ついに17日目となりました。翌日はその日の午前中にまで治らなければ、修理に出すことにしようと決めた休みの日です。諦めきれず、夜、寝る前に iPhone を持って手を置いて、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。この言葉を思いながら、神様、奇跡を表してください。iPhone を直してください。という心の叫びというような祈りをしました。そして改めて充電コードをつないだところ、なんと今まで何をやっても全く無反応で真っ暗なままだった iPhone の画面が突然何事もなかったかのように表示されたのです。そしてそれ以来正常に作動しています。諦めないで祈り続けてよかったです。祈りに応えて iPhone を直してくださった神様に感謝します。最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた。